映画の話をしよう。映画の話をしようを FM いわきでお聞きの皆さん、そして全国のコミュニティ FM でお聞きの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力を様々な角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。今回はバラエティに富んだ3本の映画をご紹介します。1つはですね、わずか55分の自主映画なんですが、世界各地の映画祭で数多くの賞を獲得した最後の乗客で、もう1つはインドだからこそ起きたんじゃないかなって思えるですね花嫁の取り違いをめぐったバタバタを描いた、はい、笑えて感動できるインド映画花嫁はどこへ。
気になるな。
はい、そして3本目はエンタメど真ん中、大ヒットミステリースマホを落としただけなのにの最終作、最終章ファイナルハッキングゲームです。
まず最後の乗客、こちら自主映画ということですが、はい、自主制作映画最近熱いですね。
そうですね、
どんな作品でしょうか。
物語はですね、東北の小さな町の駅のロータリーから始まるんですね、はい、客待ちで駐車しているタクシー、駅から出てくる帰宅客をですね、眺めながら、こう2人のドライバーが最近噂になっている話をしていました。それはですね、夜遅く浜の街道を流していると、サングラスとマスクで顔を隠した若い大学生くらいの子がポツンと立っていて、タクシーを止めるというお話だったんですね。まあ、乗せてね、目的地に着くと、その姿はない、まあ、本当ね、階段のような話なんですよ。
怖い怖い怖い怖い。
ただその話をね、もう一生に伏して、はい、一人タクシーのハンドルを握り、閑散とした夜の住宅街を流していたのが福家典正さん演じる主人公なんですね、うん、で、人気のない深夜の道路に差し掛かった時、タクシーを止めようと手を挙げる若い女性をライトが照らしたす。女性を乗せて出発すると、何もない荒廃した路上に突然小さな女の子と母親の二人連れが現れて、乗せてほしいと頼んでたんですね。でもタクシーが動かなくなってしまう。夜の闇に覆い隠された中で起きるミステリアスな展開、予想を裏切るラストと、絵も言われぬ心地よい独語感を感じさせる作品なんです。
うん、独語感、はい、だから世界で評価されたんですね。
そうなんですよ、うん、でね、もう一人の主人公である若い女性を演じるのは AKB48 の卒業生、岩田カレンさんなんですね。あの、仙台出身の岩田さんが、はい、震災の記憶と向き合うことを避けてきた主人公を、まあ、自然な演技で説得力抜群に演じまして、うん、グローバルノンバイオレント映画祭で最優秀主演女優賞を受けてるんです、うん、またタクシードライバー役の福さんはですね、あの先月ご紹介して現在大ヒット中の、あのサムライタイムスリッパーってありますね、はいはい、これも自主映画
でしたね、
これでもね、重要な役を演じていたんですが、本当にね、自主映画に積極的に出演して味のある演技を披露しているんですね。で、なんといってもすごいのが、私撮影だと思うんですよ。それもそのはずで、私の大好きな映画ディストラクションベイビーズで横浜映画祭の撮影賞を受賞した佐々木康之さんが撮ってるんです。
そうなんですか、
はい、で、堀江貴史監督はまず佐々木さんのスケジュールを抑えてからロケの日程を組んだということでして、はい、岩田さんの表情や朝日に照らされた海の色を映し出すシーンを佐々木さんがすごくうまく撮ってくれて、あの絵だけでも十分手応えを実感できましたというふうに話してるんですね。
ね、その美しい映像もとても見てみたいですし、
そうなんです、
岩田さんがすごい、なんかもう大人なんですけど、
はいはい、
もうイメージしていた AKB の岩田さんよりも大人っぽくなっていて、うん、それもすごく私驚きました。
そうですね、うん、やっぱりね、映像の美しさだけでなくてね、うん、本当に映画に込められた思いっていうのも素晴らしいんですよ、この作品、うん、実は岩田さんだけでなく、堀江監督も、そして佐々木さんも宮城県出身なんです。
あ、そうなんですね、
はい、で、堀江監督は震災の時ニューヨークにいたそうで、うん、まあ、そんな自分がこんな映画、実は震災絡みの映画なんですが、作っていいのかというふうにずっと悩み続けていたということなんですね、はい、まあ、しかし、とある震災の追悼式であった福島県出身の女性に、 辛い思いをした日を決して特別な日にしたくないというふうに聞かされまして、震災を体験していない自分だからこそ描けるテーマというふうに感じまして、映画の制作をスタートさせたというふうに話しているんですね、はい。まあ、商品ではありますが、多くの思いが詰まった心にしみる映画です、はい。ぜひ劇場にお運びください。
はい、1本目に紹介したのは最後の乗客でした。続いてはインド映画、めちゃくちゃ気になる、
はい、
花嫁はどこへですね。
これね、あのアメリカの映画批評サイトロッテントマトで、はい、批評家の評価が 100% で観客が 95% 本当に高いんですよ。これでね、世界中で注目された、そんな作品なんです。
まずあのロッテントマトってどういう意味ですか。
これはね、腐ったトマトっていう意味なんですね。あの昔ひどい舞台とか演技にね、あの観客が怒ってトマトなどの野菜を投げつけて不満を表明した、それからね名付けられたということなんですが、まあ、評価がシビアなことで知られていますので、高評価な作品が現れるとも世界中でとても注目されるんですよ。
それほど高い評価を受けたのってなんでなんですかね。
まあ、この映画ね、はい、2人の花嫁が初めて自分の手で人生を切り開いていく、まあ、逆境を幸せに変えていく姿を描いているんですが、はい、笑えて泣ける感動の物語、これがね観客の心に響いたんだと思います。
もうちょっと全然岩本さんの話が入ってこなくなって、はい、まず2人の花嫁が登場する、
そういうことです、
そしてなんでどこへとつけられちゃったのか、もうなんか謎がいっぱい。
これね物語の冒頭で、はい、2人の花嫁が取り違えられまして、1人はねどこへ行ったか分かんなくなるからなんですよ。
いや取り違えるとかどういうことですか。
いや、あのそう思いますよね普通はね、はい、ただインドではですね、花嫁がベールをこう目深にかぶって相手への敬意を表するために視線を合わせないことが多いそうなんですね、うんうん、で新婚で同じ赤いベールをかぶって満員電車に乗っていて、急いで電車から降りるときに間違った、そういう設定なんですよ。
そういうことか。
でね、置き去りにされた花嫁は内気で従順で新婚の夫に頼りきりだったので、うん、まあ、嫁ぎ先の住所も電話番号もわからない。で舞台が2001年のインドということで、まあね、あそういうこともあるのかなっていうふうに妙にこう納得してしまうんですよ
いやでも私はちょっと納得できないな。
そうか、まあね、あの日本でね日本で考えると結構ありえないことばかり言ってるのが、ね、この映画の特徴なんですよね。警察は腐敗していまして、花嫁の捜索依頼を出すと賄賂を要求するで間違えて連れてこられたもう一人の花嫁、これはね怪しい行動を繰り返すんですね。でもそのありえないことだらけの出来事がラストで全てこう結びついて解決し、驚くほど感動してしまうんですね。これもね読後感とにかく最高花嫁はどこへ、こちらもね劇場の暗闇の中でどっぷり浸ってほしいと思います。
いやめちゃくちゃ気になる作品でした、はい、2本目の映画花嫁はどこへでした。さて最後はエンタメど真ん中、これまでの作品も話題になってました、スマホを落としただけなのに最終章ファイナルハッキングゲーム。
そうですね、あの最初の作品は6年前、あのスマホを落としたことで個人情報を奪われ連続殺人鬼に命を狙われるヒロインを北川景子さん主演で描きまして、はい、ここね予想を裏切るストーリー展開で大ヒットしましたよ ね、 で4年前に公開された続編スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼では、まあ、刑事役の千葉雄大さんが主演、
はい、
そしてです、最終章と題した最新作の主演、なんと見るもの全ての脳裏に刻まれるトラウマ級の連続殺人鬼浦野なんです。
出たー、はい、これは成田凌さんが演じてるんですよね。
そうなんですよ、成田さんこの役で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、こうスマホを落としただけなのにシリーズはですね代表作の一つ、で浦野はね人の心を操る天才的ブラックハッカーなんですが、まあ、前作のラストで日本を脱出した殺人鬼、これがね韓国ソウルから日本に仕掛けてくる最後のハッキング、ファイナルハッキングゲームを描いたのが今回の作品です。
もう国外、はい、ソウルから戦いを仕掛けてくるんですね。
まあ、大きな舞台となるのが日本で行われる日韓首脳会談、それを妨害するため韓国の反政府組織がサイバーテロを企てまして、その成功のためにね浦野をスカウトするんです。で浦野はねもともと長い黒髪の女性ばかりを狙った連続殺人事件を起こして1作目で逮捕されたんですが、うん、はい、2作目で刑務所の中からサイバー攻撃を計画して警察を混乱させる、でそれに乗じて姿を消してしまうんですよ、 その裏野が大規模なサイバーテロ攻撃を日本政府に対して仕掛けてくる、うん、今回はスマホを落とすシーンもあるんですが、まあ、すでにそんなことは関係なくて、ね、家族や恋人よりも自分のことをよく知っているスマホ、それがね危険にさらされていること、それをね本当に感じさせる展開になってるんですね。
もうスマホが関係なくなっちゃってる。
いや、まあ、関係なくないんだけれどもね。
どういうことだと思ったんですけど、どういうふうに展開するんですかね。
まあ、ネタバレがね多すぎてなかなか話せないんですが、はい、クライマックスの攻撃、これねちょっと驚くと思いますよ、
うん、
でそんな作品を監督したのは一作目からずっと担当する中田秀夫さん、
はい、
中田監督は1998年の大ヒットホラーリングで注目されました、
うん、
でリングはねハリウッドでのリメイクも大成功しまして、はい、中田監督その続編のザ・リング2で念願のハリウッドデビューも果たしています、
はい、
監督作品ではこのぐらい水の底からもハリウッドでダークウォーターとしてリメイクされるなど、まあ、ジャパニーズホラーの機種の一人として活躍しているんですよね、うん、まあ、スマホを落としただけなのにはすでに3本目、熟練のテレンテクダによる息もつかせぬ展開ですし、スケールも大きくなっていますので、一瞬も目が離せないと言っても過言ではないと思います、
うん、1作品目のヒロインは北川景子さんで、
はい、
2作品目は白石麻衣さんがヒロインでした。
そうです。
今回はヒロインがいないっていうことどうなんですかね、まあ、殺人鬼の主人公だけでもすごくインパクトは大なんですけど、
浦野は一作目の被害者で殺すことができなかった北川景子さんにずっと心を囚われてるんですよ、
うんうん、はい、
で今回の作品北川さんがヒロインかなと思ったら、
はい、
浦野の監視も含めて行動を共にする長い黒髪の美女なんですね。
あら、
誰だ。元アイズワンのフォン・ウンビさんが演じてるんです。
お、大人気じゃないですか。
そうなんですよ。あのウンビさんね、初めての演技だったそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
しかも日本語のセリフも多い、
うんうん、
そんな役なんで大変だったんでしょうが、うん、本当にねそれを感じさせないほど魅力的なんですね。
うん、
中田監督はウンビさんは日本語での感情表現、ダイナミックな身体表現を見事に演じてくださいましたというふうに話してるんですね。で特にね印象的なのが瞳なんですね。このシリーズヒロインの目をこう大きく映し出すことが多いんですが、うん、ウンビさんの怯えた瞳、真の強さを感じさせる強い眼差し、本当素晴らしいんですね、
うん、
そんなウンビさんの演技と、まあ、イケメンながら殺人鬼をリアルに演じる成田凌さんの演技、それだけでも見る価値があると思いますので、はい、ぜひ劇場にお運びください。
ご紹介した最後の乗客と花嫁はどこへ、スマホを落としただけなのに最終章ファイナルハッキングゲーム、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。はい、気になってましたもんね。
めっちゃ気になってました、はい、見に行きたいと思います。
はい、はい、
最後の乗客と花嫁はどこへはマチポレいわきでご覧いただけます。またスマホを落としただけなのに最終章ファイナルハッキングゲームはポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来週のナビゲーターは遠藤夢穂で、またこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。